それでは、今日の宣教の前に聖書をお読みしたいと思います。今日の箇所は出エジプト記34章12節から28節です。旧約聖書162ページです。34章12節から28節お読みいたします。あなたはあなたが入っていくその地の住民と契約を結ばないように注意せよ。それがあなたのただ中で罠とならないようにするためだ。いや、あなた方は彼らの祭壇を打ち壊し、彼らの石の柱を打ち砕き、アシュラ像を切り倒さなければならない。あなたは他の神々を拝んではならない。主はその名が妬みであり、妬みの神であるから。あなたはその地の住民と契約を結ばないようにせよ。彼らは自分たちの神々と淫行し、自分たちの神々に生贄を捧げ、あなたを招く。あなたはその生贄を食べるようになる。彼らの娘たちをあなたの息子たちの妻とするなら、その娘たちは自分たちの神々と淫行を行い、あなたの息子たちに自分たちの神々と淫行を行わせるようになる。あなたは自分のために鋳物の神々を作ってはならない。あなたは種なしパンの祭りを守らなければならない。アビブの月の定められた時に7日間私が命じた種なしパンを食べる。あなたはアビブの月にエジプトを出たからである。最初に胎を開くものはすべて私のものである。あなたの家畜のオスのウイゴは皆牛も羊もそうである。ただしロバのウイゴは羊であがなわなければならない。もしあがなわないならその首を折る。またあなたの息子のうち長子は皆あがなわなければならない。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。あなたは7日間働き、7日目に休まなければならない。穀物の時にも刈り入れの時にも休まなければならない。小麦の刈り入れの初穂のために7週の祭りを、年の変わり目には収穫祭を行わなければならない。年に3度男子は皆イスラエルの神主の前に出なければならない。私があなたの前から異邦の民を追い出し、あなたの国境を広げるので、あなたが年に三度あなたの神主の前に出るように出ようとして登っていくときも、あなたの血を欲しがる者は誰もいない。私への生贄の血を種入りのパンに備えて捧げなければならない。また吸い腰の祭りの生贄を朝まで残しておいてはならない。あなたの土地から取れる発想の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。あなたは子ヤギをその母の乳で煮てはならない。主はモーセに言われた。これらの言葉は書き記せ。私はこれらの言葉によってあなたと、そしてイスラエルと契約を結んだからである。モーセはそこに40日40夜主と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして石の板に契約の言葉、銃の塔の言葉を書き記した。更新された契約と題しまして、中城正直教団に宣教していただきます
。おはようございます。
おはようございます。
11月の第一週日です。本当に早いですね。あと1ヶ月と、つまり2ヶ月弱ですよね。本当に今年もまた早く感じました。 また先週は本当にいろいろなことがありました。衆議院選挙、自民党が大敗したのですが、裏金や統一教会での話題になった議員が当選し、相変わらず変わらない日本の先行きが本当に心配です。それから大変なことが起きているんですけれども、日本の中では日本の野球よりもドジャースの優勝の方が実は大きく盛り上がっていました。で、大谷選手の怪我が本当に心配でした。そしてですから、こんなことをやってる日本は本当に先行きどうなんだろうかなんて思いましたそして今非常に問題になっている闇バイトがエスカレートして、いよいよ殺人の方に走っております。気をつけなきゃいけません。そして線状降水帯もあって、本当に被害が多くなって、そんなこと、いろいろなことが先週起きて、実は本当のことを言って複雑な思いです。まあ落ち着かない1週間でした。ですから皆さんは体調を崩さないように、これからもこの1週間私に守られるように祈っていきたいと思います。さて、今日は出エジプト記がの34章ですけれども、いよいよ終わりに近づきました。そしてこの34章から12節から28節が更新された契約と題して、今日は34章全体からお話をさせていただきます。モーセは契約の再更新を、ね、願いました。神はモーセの取りなしの祈りに応えてくださいましたが、神はそこで罪を許すことと、罰すべきものは罰すると神ご自身のご性質を明確にされて、契約を結ぶにあたり今まで結んでいた契約の条件の再確認を迫り、それを守る条件が出されたのです。そこで神は本当に愛を実現し実行される神で本来はありましたが、この時神はどのようにされたか、神に選ばれた私たちも含めて同じの固い民はどうしたのか、このイスラエルの民を通してクリスチャンは神から何を問いかけられたのか、今日の御言葉を聖書に聞きながらまた学びたいと思います。一言お祈りいたします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。今日も主が必要としている御言葉を導いていただきます。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
失礼します。神はモーセが砕いた石の板に代わり、新しい板を用意するように命じました。それは契約を破ったイスラエルの民が神の憐れみにより罪許されて、契約の更新を神の導きで行われようとしていました。そのためにイスラエルの民は多くのことを成し得なければならなかったのです。神に命じられたモーセは2枚の石の板を持って、翌朝ただ一人で山の頂に立たねばならなく、山のふもとでも 人影や家畜の姿を見せてはならない厳しい条件が言い渡されたのです。モーセは命じられた通りに山の頂に立ったとき、主は雲の中から降りてこられ、見姿ではなくただ御声によりモーセに宣言されたのです。それが6節7節です。主は彼の前を通り過ぎるとこう宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものであると宣言されたのです。ここで罰すべきものを必ず罰すると義なる神を示し、そして神は憐れみ深く恵み深いという神のご性質が表され、罪人を許すことと罰する神であると神の啓示がなされたのです。ここで神が繰り返されたのは、永遠に変わらぬ神の臨在の現実性を強調し、ご性質が示されたのです。それが憐れみ深く情け深い神という言葉であり、この憐れみは母の体を表す言葉と同じで、イスラエルの民の咎と背きと罪を許して新たに契約を更新しようとする神の御心が示されたのです。つまり契約を更新するにあたっては、この咎と背きと罪を犯した者は当然処罰されるものではあるが、神の憐れみと恵みによって罪許されるには、神の属性ご性質を明確に人々は知る必要があったのです。それで神はこの神のご性質を7つに分けて宣言されたのです。それが6節7節のところで具体的に神のご性質が表されています。そのご性質は、第1と第2は神は憐れみ深く情け深い、そして怒るのに遅い、第3、第4は神は恵みと誠とに富む、そして恵みを千代まで保つ、5番と6番は神は咎と背きと罪を許すことと罰すべきものは必ず罰する、7番目は神は父の咎を子に、この子に報いる、そして神に作られた人間は責任を負わなければならないと、神のご性質が明確に7つの形で表されたのです。神は義であること、そして咎と背きと罪を犯した者を許す神の愛を示し、その愛の実現を可能にする神の恵みとが示されたのです。それは罪を犯したイスラエルのために懸命に取りなしたモーセの祈りに対して神はこの宣言をもって応答したのです。この7つの宣言は旧約聖書の神のすべてが掲示されていたことであって、この宣言に触れたモーセは 神への理解や思いをより深めて、民のただ中に神の臨在を懇願したのです。このモーセの姿は、人々の罪の代わりになって救い主イエスの姿の予表です。モーセの必要な願いに対して、神はついにここで契約を更新することを約束されたのです。それが実節11節に記されています。主は言われた、今ここで私は契約を結ぼう。私はあなたの民が皆いるところで、地のどこにおいても、またどの国においても、かつてなされたことがない苦しいことを行う。あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の技を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことである。私が今日あなたに命じることを守れ。見よ、私はアモリ人、カナン人、ヒッタイト人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払うと宣言したのです。神は実節で、ここで私は契約を結ぼうという約束だけではなく、さらに神は、私はあなたの民が皆いるところで、地のどこにおいても、またどの国においても、かつてなされたことがない苦しいことを行うと約束されたのです。そして主は、あなたがそのただ中にいるこの民は皆主の技を見る。私があなたと共に行うことは恐るべきことであるとはっきりと言ったのです。ここの私は苦しいことを行うの意味は、同じヘブル語でエジプトに下された災害の記述にも使われています。出エジプト記の3章20節に記されている、私はこの手を伸ばし、エジプトのただ中であらゆる不思議を行い、エジプトを撃つと言ったことのと同じように、神が恐るべきこと、つまり人々が恐れ敬うような事柄が行われると神は仰せられたのです。ですから、エジプトで下された神の裁きの時と同じように、これは裁きの技であり、同時に救いの技でもあったのです。ここで言う主の技は、この裁きと救いの2つを指し、神の技のすべてはこの2つの性質を帯びていることを示しています。新約以降のキリスト者にとっては、現在の私たちのことも含みます、この両面裁きと救いは主イエスの十字架の中に約束されているのです。つまり、人は十字架によって義とされるか、あるいは有罪とされるかの主の技であるのです。ですから、すべて民は皆主の技を見ることは、カナンの地をイスラエルに与えるために、カナンに住む異邦の民を神が追い払うという主の技です。それはイスラエルの民には決して屈強な民を追い払うことはできないし、してはならない。異邦の民を追い出すのは神が行うと言っているのです。つまり、神が行うからイスラエルの民は見ていなさいということです。しかし、その 神の技を見るためには神が示す条件を守る必要があったのです。その条件とは、以前神に示された条件を守っていれば契約を破棄するような滞在を犯さなかったことであるから、その条件を再確認する必要があるのです。それはすでに与えられた十の戒めと20章22節から23章に33節に記されている契約の言葉を守ることであったのです。この実戒と契約の言葉がいかに大切であるかを神がここで示し、それぞれ契約の条項として語ったのです。それが34章12節から28節です。12節では、その地の住民と契約を結ばないように注意せよという、カナンの住民と契約を結んではならないということです。13節から15節は、あなたは他の神を拝んではならない、主はその名が妬みであり妬みの神であると神の性質そのものを定義して、神との独占的な関係、唯一の神と関係を結び、偶像を崇拝をしてはならないと要求されたのです。そして16節は、カナン人がみだらなことをさせるから、子供たちをカナンの民と結婚してはならない、それはバール信仰の不道徳な姦淫を犯すことになってはならないのです。17節は、鋳物の紙を作ってはならない、つまり金属で鋳造した偶像を作ってはならない。これは以前のようにイスラエルの民が金のお牛の像を作って罪を犯し罰せられたことを思い起こす必要があったのです。18節は、種を入れないパンの祭りを守らなければならない。この住み越しの祭りは出エジプト記12章に記されていますが、この住み越しは厳密には祭礼ではなく、家族で行う儀式的な食事です。23章13節に、あなたがアビブの月にエジプトを出たからであるとあるように、種を入れないパンの祭りは出エジプトという歴史的事件をしっかり覚えるためであったのです。19節20節で、最初に体を開くものはすべて私のものであるとは、ウイゴは神に捧げられ、またあがなわらなければならないからです。21節は、工作の時にも借り入れの時にも休まなければならないとは、たとえ工作の忙しい時でも、1年で最も忙しい時期でも、安息日を守るように命じています。そして22節は、7週の祭りペンテコステと収穫祭を守らなければならない。23、24節は、三大祭りの時すべて男子は神の前に出なければならない。25節は、生贄の血を種を入れたパンに添えて捧げてはならない。26節は、初穂の最上のものを主に捧げなければならないし、子ヤギをその母の乳で煮てはならないことですと、シナイ山で神はこの 実戒と契約の言葉をモーセに書き記すように命じられたのです。なぜならこれらの言葉を守り続けることによって神との契約が保たれ続けられるからです。27節にそのことが記されています。モーセはこのシナイ山で40日40夜とどまり、パンも水も口にしなかった。そして用意してきたサトシの板に実戒が再び書き記され、モーセはシナイ山から降りてきました。モーセが40日間シナイ山にとどまったにもかかわらず、イスラエルの民は以前のように罪を犯さなかった。以前の失敗による神の懲らしめが十分に身に染みていたからだと思います。このことは神が時に私たちに厳しく懲らしめられるのは、私たちが二度と同じ罪を犯さないための神の愛であります。そして私たちは神が言うようにうなじを固くする民で、そして自己中になりやすい弱さを持っていることをいつも覚え、神を第一にする日々でなければならないのです。私がということではダメなのです。シナイ山でモーセはイスラエルの民のために命を懸けて取りなしをし、二枚の証の板をしっかり手に持って山から降りてきました。この山の頂で神の栄光の後ろ姿を拝し、神と顔と顔を合わせて語ったモーセは、山を降りてきた時自分の顔が光っているのを知らなかったのです。これは神の光り輝く栄光の繁栄でありました。アロンとイスラエルの人々は皆モーセを見て、彼の顔が光っているのを見て、皆は恐れモーセに近づくことができなかったのです。けれどモーセは民を呼び寄せ、主がシナイ山で告げられたことをことごとく彼らに命じました。民に話し終えた時モーセは顔にお湯をかけたのです。つまりモーセは神と語る時にはこのお湯を外し、主のもとから出て人々と話す時にはお湯をかけたということです。この顔にお湯をかけるとはどのようなものか、何の目的を持っているのかがここでは明らかにされていません。それはモーセの顔は光を放っていたからと記されていますが、モーセは民が恐れたのを知り、謙虚に自分の顔に覆いをかけたのだと思います。民がモーセの顔の光を見たとき、確かに覆いをかけたことは、人が神を直接見ることは許されていないことから、この覆いは主として隠すのが目的であります。しかし逆に考えれば神を表すという面があるのです。それはイスラエルの民がモーセの顔が光っているのを見ることにより、この覆いを通して神の栄光の輝きを見ることができたのです。このことがとても大切なことです。この顔に覆いをかけるとは、 新約の第二コリント三章六節から十八節で、この顔の覆いに関する霊的な意味が説明されています。キリストを信じない人々はちょうど心にこの覆いをかけて、真理から隠れて隠されているようなものであると言っています。本来キリストを信じる者は内住の御霊をいただき、この御霊の働きによって鏡のように主の栄光を反映させながら、日々栄光から栄光へと主と同じ姿になるように変えられていくことが約束されているのです。このように神の務めは、御霊の務めは栄光に富んだものです。ですから私たちクリスチャンはこの御霊の働きによりキリストの姿に変えられて、モーセのように顔も光を放ち、一人一人が主に向くことにより顔の覆いを取り除かれて、栄光のキリストの姿へと変えられていくのです。憐れみの神によって導かれた民が、更新された契約によって神の民として生きられることで、私たちも主の栄光を反映させるように導かれて、神の国の国民として生きるように大きな恵みに授かったのです。このモーセの賢明な祈りにより神との関係が回復され、更新された契約に導かれたことが、現在の私たちも救われ大きな恵みに授かったのです。お祈りしたいと思います。モーセはイスラエルのために神に必死に祈りました。うなじを固くする民であるけれど、モーセの賢明な取りなしで罪を許され、契約の再更新へ導かれました。私たちはうなじを固くする民で自己中になりやすい弱さを持っていますが、神の憐れみにより罪許されて契約へ導かれ、モーセの祈りは私たちの救い主イエス・キリストの余興であり、取りなしの祈りによる救いでありました。このことは私たちも含め、神の民が神の義と神の憐れみによって罪から救い出してくださいました。本当に心から感謝いたします。神の栄光を期し、神に聞き従い、日々主にふさわしく歩むように導いてくださっているすべての救い主主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。